ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は11月1日に最終選考会が行われた発酵かわいいお菓子コンテスト in 横手についてお送りします。最終選考に残った6点は、いずれも発酵とかわいいを兼ね備えた素敵な作品ばかり。一体どんな作品が選ばれたのでしょうか。11月1日、今日私は第143回秋田県種苗交換会に来ています。ここ横手大区間向かいの共産第一会場で展示されているのが、前回の放送でご紹介した横手発酵ランドです。ここでは今日、発酵かわいいお菓子コンテスト in 横手の最終選考会が行われます。概要について食農推進課の片倉さんにお話を伺いたいと思います。お願いします。
はい、皆さん、発酵食品ってどんなイメージがありますか。ちょっとこう渋いような、地味なような、そんなイメージって皆さんないでしょうか。今回ですね、この発酵かわいいお菓子コンテスト、発酵食品にかわいいという感性を掛け合わせたらどんなお菓子が生まれるかなということをコンセプトにして実施したお菓子コンテストです。市内の高校生さんにですね、今回発酵食品とかわいいという感性を掛け合わせてお菓子を作ってくださいっていうコンテスト、夏休みにですね、こちら作品の方を募集しまして、で今回ですね、市内の7校から40点の作品が応募されてきました。その中でですね、9月に一次審査会を実施したんですけれども、一次審査の中で、あ、素敵だなという作品6個まで絞りまして、その6個の作品をこれからステージ上で最終審査会、試食も含めてプレゼンも含めて審査会をしようというものになっています。
さて、どんな基準で審査されるんでしょうか。そして審査員はどんな方がいらっしゃいますか。
はい、審査基準はですね、普及性、例えばですね、このお菓子が広まっていくかなっていうこと、実はですね、この発酵かわいいお菓子コンテストの今日最優秀賞に選ばれる作品については、これから、来年2月開催の横手雪まつりでの販売商品化を目指して取り組んでいくつもりで頑張っていきます。ということでですね、未来の横手の名物を発掘しようという、意味もですね、一つこのコンテストの中にはあります。なので、普及性という広がっていくかなであったり、そのお菓子に対してどんなアレンジが加えられるかなっていう、そういったアレンジ性であったり、あとは例えば発酵食品がどれだけ使われているかなという発酵食品の使用度合い、あとはこのコンテストの大事な要です、かわいいというポイントですね。作品のそれぞれのかわいいというポイントや、例えば、お菓子ですから結局は売るとなればコストであったり、そういったですね、基準点、いろいろシビアなところからこう細かいところまで、いろんな基準点の合計50点の中で審査をしていきます。そして審査員なんですけれども、横手市長、そしてあとは発酵文化研究所の所属のお菓子屋さんに集まっていただいてですね、今回は7人で審査をするという流れになっています。
ではここまで残っている作品、どんなものがあるのかご紹介ください。
はい、今回ですね、今日は6組の作品、これからステージを発表していただきます。作品名ですね、一つが味噌だまり甘酒のパウンドケーキ、これ横手清涼学院の家庭クラブさんなんですけれども、新山食品さんにお勉強に行ったということで、新山食品さんで見た味噌だまりすごく素敵だなということで、それを使って甘酒のパウンドケーキを作ってくれました。朝米絞りに包んでですね、すごく素敵な作品です。ですね、もう一つ、空のかけら、城南高校の藤原さんの作品なんですけれども、バタフライピーなんていう青いかけら、そして甘酒で作った白いかけらをこう瓶に詰めて、まるで空のような素敵な発酵とはちょっとですね、びっくり、すごく素敵な可愛い空のかけらというキラキラした作品ですね。そしてもう一つ、小物川高校の伊藤さん、味噌漬けマドレーヌということで、味噌漬けにマドレーヌ、なかなかですね、こう思いつかないんですけれども、いざ食べてみると素敵にすごくマッチするそうなんです。味噌漬けを入れたマドレーヌ。そしてもう一つ、増田高校1年生の田村さん、さっぱり甘酒ゼリーということで、こちらヨーグルトも発酵食品なんですけれども、ヨーグルトと甘酒をですね、ゼリーにして、こうすっきり食べやすい、そして可愛らしい、上にベリーがかかったような可愛らしい甘酒ゼリーご用意してくれました。 あとですね、清涼学院の佐々木さん、リンゴと甘酒の焼き込みタルト、こちらですね、横手さんのリンゴと横手の甘酒を使ってリンゴの形にタルトを仕上げた、とっても見た目可愛らしい横手らしいとても素敵な作品、焼き込みタルト。そして最後ですね、支援学校の高等部小原さんの作品はシャキシャキリンゴの甘酒どら焼き。私もどら焼きとっても好きなんですけれども、ふわふわとしたどら焼きの中に甘酒と横手のリンゴで作ったふわっとしたクリームをですね、たっぷり練り込んだ素敵などら焼き、この6つがですね、これからコンテスト6作品ステージに上がるところです。
どんなお菓子が選ばれるのか、とっても楽しみにしています。では受賞者にお話を伺いたいと思います。最優秀賞を受賞した横手清涼学院高等学校1年の佐々木桃音さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では受賞した今の感想を率直にお聞かせください。
はい、とても正直びっくりしているんですけど、とても嬉しいです。
はい、では続いてコンテストに応募したきっかけを教えてください。
はい、今回のコンテストの指定された材料の中に甘酒があって、それを見たときに甘酒が大好きなひいおばあちゃんのことを思い出して、ひいおばあちゃんのために甘酒を使ったお菓子を作ってみたいと思ったことがきっかけです。
ひいおばあちゃんっておいくつなんですか？
96歳です。
わあ、そんな96歳におばあちゃんも食べられるような、そんなお菓子になったと思うんですけれども、受賞した作品について教えてください。まずタイトルは？
リンゴと甘酒の焼き込みタルトです。
はい、どんなタルトなんでしょうか？
はい、横手の魅力をたっぷり詰めて甘酒を使ったことで、お年寄りの方にも食べやすい風味と味になっているタルトです。
甘酒っていうのはどんな風に使ったんですか？
リンゴを煮た時に甘酒を使用したり、そのアーモンドクリーム、タルトの中に詰めているアーモンドクリームに使ったりしました。
では工夫した点などあったら教えてください。
はい、横手の菊祭りであったり、リンゴであったり、そういう横手の風物詩とその可愛いポイントをミックスするところを工夫しました。
見た目もすごく可愛らしいですよね。
ありがとうございます。
ちなみに粉砂糖みたいなのかかってますけども、
それは雪国横手の雪をイメージしています。
ではこの後、来年の雪祭りに向けて商品化を目指すんですけれども、未来の横手の新名物になるかもしれません。いかがですか？
正直信じられないですが、とても嬉しいです。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は11月1日に最終選考会が行われた発酵かわいいお菓子コンテスト in 横手についてお送りしました。最優秀賞を受賞したのはリンゴと甘酒の焼き込みタルト、横手清涼学院高校1年の佐々木桃音さんの作品でした。96歳のひいおばあちゃんのために作ったというタルト、見た目もリンゴの形をしていてとても可愛くて、新しい横手の名物となるのがとても楽しみです。他の5つの作品も横手発酵ランドに展示されていたのを見たんですけれども、とっても可愛らしくて、どれが選ばれても本当におかしくないような、そんな作品で、審査員の皆様も頭を悩まされたかと思います。来年の雪まつりに向けて販売商品化を進めるということなので、来年の雪まつりで食べられることを楽しみにしています。この番組は横手市の提供でお送りしました。